引用箇所をお読みいたします。マルコの福音書の10章32節から45節までです。10章の32節から45節。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者となりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。やべっけよ。
まあ、サデヨス兄弟は市川へ行って霊的な人に出会った。この霊的な人とは子供でした。考えさせられるなのではないでしょうか。まあ、昨日、日々の光の中で、まあ、皆さんの大部分はお読みになったと思いますけれども、そのソロモン王の書いた言葉が出てきたんです。伝道者の書の9章11節でした。私は再び火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛好は知識のある人のものではないことが分かった。まあ、主の御心と人間の思いとは全く違うと、そのものは王ははっきり分かったのです。まあ、今日の題も主の御心と弟子の思いにしたいのです。人間の考えと主の思いとは全く違うものです。ある人は霊的であり、ある人は霊的ではないと私たちは考えますけど、霊的とは一体何なのでしょうか。まあ、市川の子供のようなものなのではないかと言えます。今読んでもらいました箇所を見ると、 はっきり言えることは、イエス様こそが霊的であり、そして弟子たちは霊的ではなかったということです。私たちはいろいろなことについて考えると、まあ、それだけ覚えるといいなのではないでしょうか。すなわちイエス様は霊的であり、私は霊的ではない。終わり。ペテロは、まあ、一人の弟子は霊的ではなかったとイエス様は言われました。まあ、彼は人のことを思ったからです。まあ、福音書はこのペテロについて次のように書かれています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生きる神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルニョナ・シモン、あなたは幸いです。まあ、幸せ。そのことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老最初律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペトロはイエスを引き寄せて勇め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ、ペトロとはもちろん霊的ではなかった。自分の考えていることは正しい。イエス様殺されたらとんでもない話になると。また聖書は言っています。するとペトロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペトロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセメナというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみも抱え始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいてひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。まあ、霊的な人の祈りとはそれです。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペトロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。まあ、イエス様は霊的であり、弟子たちは決して霊的ではなかったのです。先週ちょっとイナの内田敦子姉妹の家で、まあ、集会がありまして、まあ、姉妹の家で本当に素晴らしい絵がかかっています。その羊の絵です。まあ、山田正弘兄弟の描いた絵です。まあ、彼は、まあ、司会したんですけども、その集会の前にちょっとあの絵を見ながら、まあ、彼に聞いたんです。どうだったのこの絵を描くのは。いやー大変だった。そのために、まあ、せっかく北海道まで行きましたし、なかなかうまくいけなかった。主により頼まなければ もうできません。この人は僕の力ではない。イエス様と一つになるのは幸せです。イエス様から離れたら怖い、何もできないからです。まあ言いたいことはわかるでしょう。その時、少なくともその時、山田正弘兄弟は霊的でした。ね、本当にうまいでしょう、彼は。すごい絵を描く兄弟なんです。けども彼はね、知識がないんです。それを見たとき嬉しかった。結局知識があって、あれぐらいだったらもういいよと言えば、主は見向きもしないよ。結局、イエス様と一つになるのは幸せだという証こそが本当に素晴らしいなのではないでしょうか。まあ、このマルコ伝の中で、まあ、イエス様のこと、弟子たちのことよく書かれています。前に言いましたように、イエス様はすべてをご存知であり、動揺せず恐れないお方であり、ヘリクだって弟子たちに仕えたお方でした。弟子たちは何にも理解しないものであり、驚き恐るものであり、また高慢と支配欲に満ちたものだったのです。結局決して霊的ではなかった。32節さて以降はエルサレムの登る途中、32節もう一回お読みいたします。さて以降はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後について行く者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び中に弟子をそばに呼んで、ご自身に起ころうとしていることを話し始められた。まあ中地下の死についてイエス様は話されたのです。まあ、イエス様はご自分に定められた十字架への道を前進されようとしました。けど、その時弟子たちは心配するようになり、恐れを覚えたと書いてあります。弟子たちの心は何にも理解しなかったし、恐れおののいておりましたし、また一方彼らの心の中には高慢と自分が人よりも上に立ちたいという気持ちがあったのです。それに対してイエス様はすべてをご存知でした。どのような場合に固く立って恐ることのないお方でした。それから本当にへりくだって喜んで犠牲になられたのです。イエス様はご自分が苦しみを受け、十字架上で死ななければならないということをつぶさにしておられたのですけど、イエス様がそのことを話された時、不思議にも一度として悲しみの口調から語られなかったのです。イエス様がこの世に来られた目的はもちろんキリスト教という宗教を作るためではなかったし、新しいことを知るためではなかったのです。死ぬためだけでした。救いの代価として自分の命を与えるために私は来たのだよとイエス様は何回も何回も言われたのです。まあ、エルサレムとはイエス様にとって何を意味していたなのでしょうか。人々に退けられ、恥ずかしみを受け、苦しみを受け、十字架を担い、そこで死ななければならない土地であることを示していますけど、イエス様はこの土地において弟子たちに対してご自分の決意を語られたのです。結局今からこの世に来た唯一の目的とは死ぬ ダメだったよとイエス様ははっきり言われました。